救いの単純さ、話、松田直樹。
11時ですけども、ついに説教する日がやってまいりましたとはいえですね、まあとっても喜んでます。まあいろいろ大変ではあるんですけど、この前も白間翔太さんと一緒にご飯を取るときに、いやー説教回ってこない方がいいのにねって言ってましたね。やっぱ大変なんですね。だけど喜んでます。なんでかっていうと、結構勉強するんですよ、聖書とか、まあ、いろいろな御言葉を。こんなに勉強したことないんじゃないかなっていうぐらい勉強しますね。始めます。いや、別におかしくないじゃないですか、始めますわ。私たちは救いという事実を理解していませんと書いてありました。それは非常に単純なことです。しかし、私たちはそれを理解していないのですと書いてありました。今日は救いの単純さと題して少し考えてみたいと思うんですね。私が説教するようになって、まあいろんな方から、久しぶりに会った方からですね、よくこう言われます。いつも YouTube で見てます。あなたの説教はわかりやすい。まあいろいろこう励ましてくださるんですね。あなたの説教、私今までどういう話をしてきたのかなとちょっと考えてしまったんですね。まるでこう自分自身に目を向けるような、そういう話をしてきたのかなと考えてしまいました。まあちょっとひねくれてるかもしれないんですけども、ちょっと話は変わりますが、宗教改革者のマルチン・ルターがどんな説教をしたか皆さんご存知でしょうか。マルチン・ルターはローマ法王の教書を焼いたりですね、また当時の国会において呼び出されたりしました。ルターは人間の形をとった修道士の衣をまとったサタン自身である。そういうふうに言われたんですね。そして国会に呼び出される途中、エルフルトという町に行きました。そこで彼はちょっと説教を頼まれたんですね。このエルフルトという町ではルターは大いに歓迎されました。そして彼は集まった聴衆にこんな話をしたんです。神は死を滅ぼし、罪を根絶し、 黄泉の門を閉じるために一人の人、すなわち主イエスキリストを死から蘇させられた。これが救いの技である。キリストは勝利された。これは喜ばしい知らせである。そして我々は彼の技によって救われた。我々自身の行為によってではない。我々の主イエスキリストは、安かれ、私の手を見なさいと言われた。つまり、王人よ、見よ、あなたの罪を除き、あなたをあがなったのは私、私だけである。そしてあなたは平和を得た、と言われる。続いて彼はこう言いました。彼は引き続いてですね、真の信仰は清い生活によって表されるということを示しました。神は我々を救われたのであるから、我々の行為が神に受け入れられるようにしようではないか。あなたは富んでいるか？それならあなたの財産を貧者の必要に捧げよう。あなたは貧しいか？それならあなたの奉仕が富んでいる人々に喜ばれるようにしよう。もしあなたの労働がただあなただけのために役立つものであれば、神に尽くしているように見せかけている奉仕は偽りである。こうした話を聞いてですね、聴衆はもうあたかも見せられたかのように聞き入ったんです。飢えた魂に命のパンが先与えられた。彼らの前でキリストは法王や法王施設、皇帝や国王たちよりも高く掲げられた。この時ルターはとっても危険な立場にいたんです。なぜならエルフルトからどんどんこう国会に近づいていくにつれ、そこではもう彼を断罪しよう、死刑にしようという宣告がもうはっきり、誰の目にもはっきり分かってたんですね。そういう危機的状況の中でルターは自分の危険な立場については何も語らなかった。彼は人々に自分のことを考えさせたり同情させたりしようとはしなかった。自分には目を向けさせなかったって言うんです。彼が一つだけ望んでいたことは、ルターはキリストを迷走して自分を見失ってしまった。彼はカルバリーの人なるイエスの後ろに隠れ、イエスを罪人の贖い主として指し示すことだけを求めていた。イエスキリストです。この名前を多くの人がですね、心に留めて、そして人生をかけていった。この名前ですね。現代のキリスト教会を少し見てみましょう。現代のキリスト教会、まあ一般的なキリスト教会の中では一つの大きな主張がなされています。それは律法は廃されたということです。神の律法はない。神の律法はもう守れなくていいんだ。まあいろんな教会があるんですが、この一点ではすごくこう一致しているように思います。彼らはこう言います。イエス様は実戒を廃されて新しい戒めを与えられた。第一の戒めはこれである。イスラエルよ聞け。主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。続きは、第二の戒めはこれである。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これより大事な戒めは他にない。これより大事な戒めは他にないと言ってるじゃないか。実戒は廃された。今はもう隣人愛が新しい律法なんだ。こういう主張が多くの教会でなされています。ちょっと復習してみましょう。律法って何ですか？二つ言われてますね。まず一つは霊天律。これはキリストの象徴、キリストの犠牲の象徴、そしてキリストの祭祀職を示す象徴だったんです。そしてもう一つ、こちらが道徳律、いわゆる実戒ですね。モーセに与えられました。これは永遠に変わることのない律法だと言われています。そして左側、霊天律はモーセに与えられたもので、書いたのはモーセです。モーセがそれを書いたんです。じゃあ道徳律の方は？これは神様の指が石の板の上に神ご自身がお書きになったもの。そしてさらに保管方法も違いました。契約の箱の中に保管されたんです。やっぱ全然違うんですね。そしてイエス様が取り除いて十字架につけてしまわれたのはこの律法であった。一つ証拠はイエス様が亡くなった時に神殿の幕が真っ二つに裂けたとありますね。あそこも一つ大きな証拠になると思います。さて、十戒、実戒。実戒に入る前にこういう引用文がありました。道徳律、実戒でさえそれが救い主との関連において理解されない限り、その目的を達しない。なかなか興味深い引用文だなと思いました。さて実戒。よく知ってますね。1から10まであります。私のために何者の神としてはならない。刻んだ像を作ってはならない。乱れに唱えてはならない。まあいろいろあります。最初の4つ、1、2、3、4は、実戒の初めの4つは心を尽くして主なるあなたの神を愛せよという一つの大きな戒めに要約される。この4つは。じゃあ残りの6つは、父と母親、前殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない。これは後の6つは自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというもう一つの戒めに含まれる。 イスラエルを聞け、我々の神主は唯一の主である。まあ、先ほどイエス様がおっしゃった言葉ですね。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、そしてもう一つ、あなたの隣人を愛さなければならない。これは旧約聖書です。申命記6章とレビ記19章。一つ興味深いのは、申命記6章にこれ書いてるんですけど、6章の前5章には実戒が書いてます。5章は廃止して6章だけ、私たちは隣人を愛さなければならない、神を愛さなければならない、そういう主張なんですね。不思議なことに、イエス様のこの主張、第一の戒め、これは実戒の第一条から第四条です。順番もそうなってるんですね。第二、これは五条から十条。これらの戒めは二つとも愛の原則の表現である。第二の戒めを守りながら第一の戒めを守ることはできないし、また第一の戒めを破りながら第二の戒めを守ることもできない。神が心の王座に正当な座を占められるときに、正当な場所が我々の隣人に与えられる。神が私たちの心の王座に座るときに、私たちの隣人も同じように愛することができる。我々は自分自身と同じように神を愛するようになる。こうして神を最高に愛するときにのみ、隣人を公平に愛することができる。続き、すべての戒めは神と人とに対する愛に要約される。実戒というのは神と人とに対する愛に要約される。一つの戒めを破れば、この原則を犯してしまうことになる。こうしてキリストは、聴衆に神の律法は、あるものは非常に重要であるが、またあるものはそれほど重要ではないから無視しても差し支えない、といったような多くの別々な戒めでないということを教えられた。主は初めの4つと後の6つの戒めを聖なる全体として示し、神への愛は、神のすべての戒めに従うことによって示されることを教えになっている。神の律法は廃されたんでしょうか。まあ、いろんな主張があるんですけど、一つだけ言えるのは、もし神の律法が廃されたんであれば、罪も廃されてます。なぜなら、ローマ書4章に律法のないところに違反もないって書いてます。律法がないんだったら別に違反もないし罪もないんですよ。ローマ書5章には律法がなければ罪は罪として認められないってあります。律法のないところに違反がない。もし立法がなければ罪は廃されたってことになります。おかしいですよね。そんなことはない。私たちの両親もそう言ってます。いろんな主張があります。で、その主張一つ一つに対して反論することは今はしませんし、できません。しかし本質だけは指摘しておきたい。これらの主張の本質は何ですか。つまり本当の原因です。証の御名こうありました。疑いと不信の原因、いろんな仮面をかぶってはいますが、疑いと不信の本当の原因は、大抵の場合、罪を愛することです。神の御言葉の教えと訓戒は、高慢な罪を愛する人々には歓迎されません。は、大抵の場合、罪を愛することにあるってあります。本当の原因は、大抵の場合、罪を愛すること。ちょっと、イエス様の例え話から考えてみましょう。イエス様が、いろんな例え話をされましたよね。天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。行って持ち物を皆売り払ったんです。そしてその畑を買った。持ち物って何？持ってるものですよね。私たちは高価な真珠を求めなければならないが、それはこの世の市場やこの世の方法ではない。支払うべきものは金や銀じゃない。なんで？金銀は私のものじゃない。神のものだって。じゃあ何を払うんでしょうか？自分は物質的に、霊的に恵まれた立場にあるから、救いを得られると思ってはいけない。神はあなたが心から服従することを求めておられる。罪を捨てよと仰せになるのである。神は罪を捨てよと仰せになる。どうですかね。私はこれを聞いたとき、ひどいなと思いました。聞いてられない、罪を捨てるなんて。サタンの主張をちょっと見てみましょう。 このことに関してです。あらゆる策略を通してサタンは神の御子の犠牲を無効にし、その贖いを無用にし、その使命を失敗に終わらせようとしてきました。彼はキリストの死が律法への従順を不要にし、罪人はその罪を捨てることなく聖なる神の恩寵に来ることができると主張しました。そして旧約聖書の基準は福音によって下げられ、人は罪から救われるためではなく罪のうちに救われるためにキリストの身元に来ることができると宣言したのです。要約すると、サタンの宣言は人は罪から救われるためじゃなく罪のうちに救われるというのがサタンの主張です。イエス様は人間は罪の中にあるまま救うのではなく罪から救うために死なれたのである。なんか似てますね。一つは罪から救われるのではなく罪のうちに救われる。もう一つは罪のうちに救われるのではなく罪から救われる。なんか似てますね。だけどこれはどういうことかというと、左側は罪を犯し続けても救われるってことです。左側はね。じゃあ右側は。罪を犯さないってことです。罪から救われるってことは、罪を犯さなくなるってことです。左側がサタンの主張です。多くのキリスト教会もこれ信じてます。これ受け入れてますね。右側が罪のうちに救われるのではなく、罪から救われるってことです。左側は律法を廃することです。右側は律法を守ることです。私こういう話聞いたことあります。高い丘の上に十字架があって、ああそこにイエス様がいると思ってイエス様がいるところに行こう。必死に山を登りました。高い山です。必死に登って登って登って。だけどあの時バーン落ちちゃったんですね。ああ落ちた。だけどそれでもまた登って一回登って、だけどまたあるところでボーンって落ちてしまう。そして落ちたところでパッて目を上げたら、そこにイエス様がいたんだ。ああ、イエス様は私はいつもあなたと共におるとおっしゃる。なんて哀れみ深いイエス様なんだろう。確かに私はいつもあなたと共にいるって書いてますね、黙示録の方に。この話が言わんとすることは、そのままでいいってことです。そのままでいいんです。何もしなくていい。何も変えなくていいんですよ。だってイエス様そばにいらっしゃるんだから。マタイによる福音書には、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると書いてます。確かに書いてます。だけど同じ28章の20節には、あなた方に命じておいた一切のことを守りなさい。そう書いてあるんです。確かにイエス様は私たちと共におられます。何のためですか？何のために共におられるんですか？あなたを山の上へ連れていくためです。一人では登れなかった山の上に神様が一緒に連れていくためです。証の御をちょっと読んでみましょう。それはキリストの功績と悔い改めと信仰を働かせることによって、最も罪深い者が許しを受け、服従の人生を送る力を得るためでした。罪人はその罪のうちに救われるのではなく、その罪から救われるのです。続けて、では一体何でしょうか？それは信仰によって掴むキリストの義、つまりキリストの尽力と神の力によって提供された義によってあなたが神の戒めを守ることができるということなんです。提供された義によってあなたが神の戒めを守ることができる。シンプルに考えてみましょう。私たちの今の状態っていうのは、アダムから始まってますよね。アダムは罪を犯したと言われています。つまりアダムは人間が律法を破ったってことです。律法を守れなかったんですよ。すべてはそこから始まってます。これが大問題です。これが解決されなきゃいけない問題だと思うんですね。じゃあ解決しましょう。イエス様が与えられました。神の御子が与えられました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ああ、なんかすごい言葉ですね。だけどちょっと待って。どういう意味ですか？これは。どういう意味なんでしょう？これは、提供された義によって、あなたが神の戒めを守ることができるということ。自分で戒めを守れなかったんだけども、 イエス様によってあなたが神の戒めを守ることができるようになった。力が与えられた、神様から。アダムが律法を守れませんでした。しかしそれが、人間が律法を守れるようになった。これが解決じゃないかなと思うんです。もちろんここだけではありません。これは始まりに過ぎません。この力を実際に私たちが個人個人で受け入れるかどうかっていうのはまた別の話です。しかし神様がこのような道を開かれたんじゃないのかなと思うわけです。そしてこれが福音じゃないの。あなたが罪を犯しててもイエス様は憐れみ深いから共にいていらっしゃるよ、そのままでいいんだよ。そうじゃなくて、あなたは罪を犯してた、昔も犯してるし今も犯してる、だけど罪を犯さなくなるようになれる、律法を守れるようにイエス様が道を開いてくださった、あなたは罪を犯さないようになれるんだよというのが福音じゃないのかなと思うんです。もっと言えばこれがキリスト教じゃないですか。すべてじゃないですよ。キリスト教の大事な教えの一つじゃないですかと思うんです。私の教えは私自身の教えではなく、私を使わされた方の教えである。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。これは何を言わんとしてるかっていうと、イエス様の言葉は、真理を捉え認識することは頭より心だって。真理は魂に受け入れられねばならない。それは意志の服従を要求する。もし真理を理性だけで納得することができたら、それを受け入れるのに誇りは邪魔にならないだろう。しかし真理は心の内における恵みの働きを通して受け入れられる。そしてその受け入れを神の御霊によって示される一切の罪を放棄することにかかっている。そしてその受け入れは神の御霊によって示される一切の罪を放棄することにかかっている。示される一切の罪を放棄すること。イエス様は何ておっしゃいましたか？例え話でもいろんな話されましたね。もう罪を犯してはいけない。もう罪を犯すな。もし自分で律法を守れないんだったら、これ無理難題ですよ。だけどイエス様が罪を犯さないようにしてくださったから、あなたはもう罪を犯してはいけない。そうおっしゃられたんじゃないですか。本当の原因っていうのは、大抵の場合、罪を愛することにあります。ちょっとアニメを見てみましょう。ビデオなんですけども。お願いします。罪。これはドイツのアニメーター、フィルムビルダーが制作した短編アニメ、ナゲットです。飛べない鳥、キーウィが主人公の5分のビデオ。なんか落ちてます。でもそのまま行きました。なんだろう。一口食べると、ふわりと体が浮かぶことを分かりました。ナゲットの味を知ったキーウィは新しいナゲットを食べるために走り出します。しかし悲しいことに着陸方法を知らないんです。食べて浮かびます。 食べるたびにナゲットが効く時間も短くなってきます。やがて明るかった世界も暗くなっていきます。ボロボロになった自分の体を見ます。最後のナゲットを見つけたキービー、これを食べたらもう生きてはいけないかもしれない。このビデオはここで終わってます。キービーは最後のナゲットを食べるでしょうか。私がこう昔というか10代の頃っていうんですかね、10代といっても19、20、21、22、23とかそのぐらいでしたかね、ちょっと悩みがあったんですね。若い頃っていうのは悩みありますけども、ありますよね、若い頃はね。それはこういう悩みでした。聖書を読んで感動する自分がいます。神様の御言葉を読んで、ああなんて素晴らしい、神様を愛する自分で、その次の瞬間は平気で罪を犯します。平気で人も傷つけるし、罪人ですよね。教会ではいろんな話聞きました。あなたは許されていますよ、神様あなたを愛されていますよ、悔い改めなさい、神様の律法を守りなさい、神様優しい方ですよ、なんだろう、こうちょっと両極端なことをちょっと理解できなかったんですね。私が思ったのは、罪人である自分がどうして神の律法を守ることができるだろうかってことです。教会に行って説教を聞いて、あ、いい話だな、感動してアーメン、だけどお家帰ってきて平気で人を傷つけたり、平気で悪いことをしたり、友達と喧嘩をしたり、また友達の悪口を言ったり、さっきは教会で神様の話を聞いて、あ、素晴らしい、私もそうなりたいと思ったのに、帰ってきたら全然違うことしてるじゃないかと。やがて一週間経ちます。教会に行って、あ、素晴らしい、なんて感動的な話だろう、お家帰ってきて聖書を読みます、あ、素晴らしい、証の実を読みます、素晴らしい。そしてその次の瞬間、家族と喧嘩します、また友達と喧嘩します。ちょっと待ってください、どういうことですか。教会に聞いても結局はこういうことしか教えてくれない。大人たちを見ても、特にそういう自分の、足りない現状を見ても、そんなに疑問を持ってるようには見えない。自分が考えすぎなのかな。ある人は言うでしょう、考えすぎだよ。確かにそうかもしれません。どうして神様の律法を守ることができるだろうか。お家に帰ってきて学校に行って違うことするのに。その繰り返しですか、人生って。子供の時、神様の話聞いて感動した。そしてその後に、自分が友達に対して、また兄弟に対して悪いことをする。その繰り返しをやっていくんですか、クリスチャンっていうのは。結局、聖書とか教会にはあまり答えを求めなくなりました。例えば、ユングとか、カール・ユング、心理学の本ですね。フロイトも読みました。少しですけど。ああ、河合隼、懐かしい。小説も読みました。村上春樹も。ドストエフスキー。もう世界の最高って言われてますね。彼の本の著作の中で主人公がこう言ってます。 神が存在しないとしたら全てが許される。神様さえいなければ、立法なんか守らなくてもいいんであれば、何の問題もない。私たちは自由だ。ニーチェがいます。これは哲学者ですね。ニーチェが有名な言葉言ってます。神は死んだ。神様なんかいない。彼はこう言いました。神は死んだ。私たちは自由だ。何をやってもいい。もし人間が自由であれば、それは単に人間の善悪を問わず何でもできるということです。彼を裁く人もいなければ許す人もいません。でもその自由は何のためでしょうか？生きてることに意味はないという結論に達しました。何の意味もない。その結果彼は空っぽになりました。彼の自由には意味がなかったんです。そこに喜びはありませんでした。ここから実存主義というのが生まれます。あなたは偶然です。あなたがここにいようと今と存在にとっては全く問題にならない。あなたは必要とされてない。たまたま偶然に世界の端っこの方にどういうわけかあなたはいきなり現れた。あなたは必要ない。あなたが生きていることに意味はない。意義はない。存在はあなたを全く必要としていない。イエス様は何とおっしゃいましたか？あなた方はその身によって彼を見分けるだろうとおっしゃいました。哲学者のニーチェ、最後、発狂します。気が狂っちゃうんです。ちなみにこれは病気で気が狂ったって言われてますけど、これ嘘だという人がいます。なぜかというと、脳梅毒にかかったんですけど、梅毒が原因で精神錯乱を起こした場合、当時であれば3年以内に死んでたんですけど、ニーチェは発狂してから11年も生きてる。だから病気じゃないっていう人もいます。現在のフランスにおける結婚制度、非常に興味深いなと思ったんです。フランスでは結婚しなくても子供を産む場合が多い。現在生まれる赤ちゃんの全体のうち約半分は結婚していないカップルからの子供。まあ、日本の場合婚外子っていうのはシングルマザーというイメージがありますが、フランスは違う。結婚してないんだけどちゃんと両親がいる。そういう家庭がほとんどだっていうんです。面白いなと思いました。なんでフランスでは結婚する人が少ないのでしょうか。昔のフランスでは愛するから結婚、そして結婚して家族になる。だけど今日ではそうじゃない。法的な束縛のない共同生活、つまり事実婚です。これを選ぶ人が増えてきました。日本でも事実婚増えてますよ。これはフランスではいわゆる自由な結合と言われます。ユニオンリーブルですね。これは1968年の社会革命以来、両親からの自立、また女性の経済的社会進出につれて結婚は個人の自由を束縛する。こういうイメージがついたからもうフランスはもう今ほとんど結婚してない。結婚式挙げるのはもう稀だそうです。このことについて東大の野崎寛教授はこう言ってます。現在のフランスには自由、平等、博愛といった理念への疲労感、特に自由主義への疲労感みたいなものが漂っています。例えばフランスにおける結婚制度はアムール中心、愛中心の個人主義を至上とするあまり完全に崩壊しています。自由に対する異常なまでの執着。自由なんだ、自由なんだ、自由なんだ。このいわば自由の原理主義が本当にフランス人に幸せをもたらしたんでしょうか。現代のキリスト教会とちょっと似てるなと思いました。我々は自由だって言います。そんな束縛するような信仰は信仰じゃないって言います。アーメン、ハレルヤ。無神論という考え方がありますね。去年のテレビ番組ですけど、ドイツの政治家の、討論番組っていうのがあったんですね。これはドイツの ZDF、日本の NHK みたいなもんです。そこで放映されたんですけども、この人は、ドイツ連邦議会の野党、左翼党の幹部、グレゴール・ギジ氏です。この方は無神論です。この方がこう言ってます。自分は神の存在は信じていない。自分は無神論だ。だけど神なき社会を恐れている。無神論だけど神がいない社会っていうのは怖い。なぜならキリスト教会が主張するような価値観で構築された世界が全く存在しない世界に恐怖を感じる。神様信じてないけどキリスト教の文化がない世界、怖い。なぜなら資本主義も社会主義もその恐怖心を取り除くことができるものを持っていないから。 これは記事になりましたね。ギジ氏69歳は典型的な無神論者だが、その無神論者が神なき社会の台頭に一種の懸念を有している。ドイツのメディアは無神論者宗教を守るという見出しでこのニュースを報じています。今度はフランス。フランスの小説家です。ミシェル・ウェルベック、この人も無神論者です。神様信じていない、神様信じていない人がこう言ってる。宗教なき社会は生存力がない。自分は墓場に足を運ぶとき、我々社会の無神論主義にやりきれない思いが湧く。耐えられない。無神論という考え方はもうどこにも救いがない。これ無神論者が言ってるんですよ。思想ってのは必ず発展してその結果をもたらします。戻ります。おう、18、19、20歳。私の抱えている問題というのは、結局自分ってことです。どんないい話を聞いても、どんな素晴らしい思想を聞いても、あなた違うでしょ。自分。どこまで行っても自分です。どんないい話、どんな素晴らしい哲学の話を読んでも、本を読んでも、何も変わらない。どこにも行けない。もう完全に思想の限界です。あ、もうダメだなと思いました。証の文にはこのことを指してこう書いてます。私たちが負っている一番大きな重荷は罪の重荷である。多くの者は自分たちが神から離れ、自分と罪の奴隷になっていることを分かってる。分かってますよね。そして改革しようと努力するんであるが、自分を十字架につけない。彼らは自分たちを全くキリストの御手に任せて、御心を行う力を神に求めようとしない。続きがあります。彼らは神の形にかたどって形作られることを喜ばない。彼らは漠然と自分たちの不完全さをなんとなくこう認めはするんだが、自分たちの犯している罪を捨てない。彼らが悪い行為を重ねるごとに古い利己心は勢力を増していく。続きがあります。こうした魂の救われる唯一の望みはって書いてました。なんだろう。唯一って書いてますよ。これしかないってことです。こうした魂の救われる唯一の望みは、キリストがニコデモに対して言われた御言葉を自分で理解することである。ニコデモ？ニコデモ。あなた方は新しく生まれなければならない。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。これがニコデモにイエス様が言われた言葉です。私これを聞いて、がっかりしました。これだけ？いや、もうこのニコデモの話何度も読んでる。そこを読んで感動したこともある。いや、他にないの？これが唯一なの？悩んでたのが20代ですから、それから20年になって最近です。最近ふと思いました。あれ？ちょっと待ってよ。あなた方は新しく生まれなければならない。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。私はこの言葉の中に自分以外の何かをちょっと見ましたね。自分という思想だったんですけど、聖書は単純に自分には無理、自分以外の何かっていう思想がここにあったんですよ。どんな哲学書にもないですよ。どんな小説にもない。自分以外の何か。イエス様が最も多く語られた話って何でした？証のみには何て書いてあります？聖霊ですよね。他に話すことはいっぱいあったのに、聖霊の話を一番多く話された。なぜ？わかりますか？私も理由はわからないんですけど、こうじゃないかなと思いました。私から離れてはあなた方は何一つできない。自分では何もできないということを教えるために、どうしても神様の力が必要だということを、聖霊が必要だということを教えるために、そういう話をたくさんされたのかなと思いました。証の文の引用文を見ましょう。人間は意志の力によって自分を変えることはできない。そうですよね。人間にはこの変化を起こさせる力がない。本質的な変化ですよ。パンダね、全く外部からのものが粉の中に入れられない限り、希望する心が変えられることが起こらない。全く外部からのもの。人間にはこの変化を起こさせる力がない。 品性を生まれ変わらせるということは人間の力に頼ることは間違っている。それは神の御霊によってのみ行われるのだということを主はお示しになった。あなた方は新しく生まれなければならない。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。これニコデモの話ですよね。イエス様とニコデモが会った時の話。その様子をちょっと見てみましょう。イエス様のところにニコデモがやってきました。まあ、山の中ってあるんでこういうとこではなかったと思うんですが、イエス様はニコデモに会ってこう言われました。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモはそう言われたんです。そしてそう言われてニコデモは、人は年を取ってから生まれることがどうやってできますか？無理です。できるわけないじゃないですか。するとイエス様は、よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃいました。ニコデモはどう思ったでしょうね。あなたはイスラエルの教師でありながら、これぐらいのことがわからないのか。あなたは人を教える教師なのに、こんな基本的なこともわからないんですか。確かに当時のイスラエル、彼らが生まれ変わりの技についてイスラエルが盲目であることは言い訳の余地がありませんでした。これぐらいのことがわからないのか。なぜかというと、旧約聖書に聖霊による霊感のもとにイザヤは、我々は皆汚れた人のようになり、我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようである、イザヤこう言ってます。またダビデはこう言ってます。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。またエゼキエルを通してこの約束が与えられていました。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。ニコデモはこれらの聖書の言葉を曇った心で読んでいたんです。しかし今彼はその意味を悟り始めました。ニコデモはだんだんキリストに引きつけられました。救い主が新しく生まれ変わることについて説明をされたとき、この変化が自分の中に行われるようにと願ったんです。どんな方法によってそれを達成することができるだろうか。この口に出されない質問にイエス様は答えてこう言われました。そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。これはモーセの頃の話ですよね。旧約聖書のちょっとそれ見てみましょう。荒野にはびこっていた毒蛇、それに噛まれると激しい炎症を起こして死に至るので、火の蛇と呼ばれていました。すでに死んだ人や死にかけた人がどの天幕にも出ました。見てください、蛇が絡まってますね。誰一人安全じゃなかったんです。時々新しい犠牲者が出たことを示す激しい叫びが夜の静けさを破った。みんな蛇に噛まれたんです。子供も大人も。蛇が近づいてますね。すでに死んだ人や死にかけた人がたくさんいた。この時にモーセは本物に似せて聖堂の蛇を作り、それを人々の中に掲げるようにとの命令を受けた。噛まれた者はすべてこの蛇を見て助かる。彼は言われた通りにしたんです。私この話よく知ってます。しかしちょっと不思議なんです。なんで蛇なんですか。なんで蛇を見上げて癒されるんですか。蛇って滅ぼすものですよ。なんで蛇なんだろう。他にいなかったんだろうか。羊とか鳩とか、なんで蛇なんだろう。滅ぼす蛇の形に作られた像が彼らを癒すために挙げられたように、 罪の肉の様に作られたお方が彼らの贖い主となられるのだった。滅ぼす蛇、罪の肉の様、イエス様の十字架がありますね。証の御はこうあります。罪を負う方であるイエスが神の正義の怒りを忍び、あなたのために罪そのものとなられる。罪そのもの、私はこんなこと考えたことありません。子供の時から教会行ってますから、イエス様っていうのは清くて神の御子なんだ。しかし御言葉には罪そのものとなられたとあります。考えられないことです。聖堂の蛇を掲げたことはイスラエルに重大な教訓を教えるためでした。人間はその致命傷から自分を救うことができなかった。ただ神だけが彼らを癒すことがおできになった。神がお供えになった方法に信仰を表明することが要求された。我々は皆悪魔とかサタンとか呼ばれた年を経た蛇に噛まれてますよね。しかし罪の致命的結果は神の方法によってのみ除くことができる。イスラエルの人々は挙げられた蛇を見ることによって救われた。これは信仰です。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そして聖書にはこの人による以外に救いはないと書いてます。世の罪を取り除く神の子羊を見よ。ご自身の御子をさえ惜しまないで。どうして万物をもたまらないことがあろうか。神に仕えると言いながら神に関する体験的知識を持っていないものが多い。御心を行いたいという願いも気まぐれだ。私たちの行動は神の一方と一致していない。口ではキリストを信じると言いながら罪に打ち勝つ力をお与えになることを信じない。彼らは救い主を知らない。信じないんです。何を信じないんですか。神様が罪に打ち勝つ力を与えてくださることを信じない。キリストが罪に打ち勝つ力をお与えになることを信じない。皆さん、清めって何ですか。証の御にはっきり書いてます。清めとは神の律法に服従することが清めですって書いてます。救いの単純さ、私たちは救いという事実を理解していません。それは非常に単純なことです。しかし私たちはそれを理解してない。提供された義によってあなたが神の戒めを守ることができるということがイエス・キリストです。こんな蛇が、ああその通り、罪の肉の様だからです。見上げて生きよ、仰いで生きよと呼びかけられています。生きよ、罪人よ、生きよ、あなた方悔い改めて信じる人々よ、私は贖いの値を払ったと。滅んでいった人がたくさんいました。すでに死んだ人や死にかけた人が周りにいたんです。見上げるか見上げないかの差でした。イエスの功績に頼る者は一人も滅びることはないとあります。私たちは弱いですね。弱いからって言います。弱い者はイエスを仰いでイエスを信じなければならない。その時彼らは信仰を働かせる。見よう、そして生きよう。私たちは世の罪を取り除く神の子羊を常に見上げることで救いに至るのじゃないかなと思います。短いアピールがあります。本編とは違うんですけども。私たちはエレン・ホワイトを信じてますね。証の御よく読みます。預言者って言いますけど、預言者って何ですか？預言者とは？ハーベストタイムミニストリーの中川先生が非常にわかりやすい説明をしておられました。ハーベストタイムミニストリーというのはメシアニック銃ですから、私たちの教えとは全く違うことです。しかしとってもわかりやすかった。これは中川先生ですね。預言者とはどういう人ですか？そういうビデオがあるんです。で、いろんな説明があって、その説明の中で、将来のことを予言した場合は 100% その通りにならなくちゃ予言者とは言えないと。 預言者ってのは将来のことを預言した場合は 100% その通りになる。ああ、わかりやすいなと思いました。ちょっと歴史の勉強してみましょう。ジョン万次郎ってご存知ですか？ちょっと聞いたことありますね。黒船が来航した時、ペリーですね。このペリー提督の通訳をした人です。ちょうどあの時代です。で、この時代には坂本龍馬もいましたね。ジョン万次郎と坂本龍馬ってのは、6歳ぐらい違うのかな。で、ジョン万次郎はあの岩崎弥太郎、三菱財閥の創始者です。で、後藤象二郎は彼らにアメリカのことを教えたんですね。後藤象二郎は政治家です。もう早く行きますけど、ジョン万次郎とエレン・ホワイト。まあ、結論から言うと何の関係もありません。何の関係もない。だけど一つ共通点がある。二人とも1827年生まれです。同い年です。二人とも江戸時代に生まれてるんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、エレン・ホワイトの全ての本は江戸時代から大正時代に書かれたってことです。つまり、江戸時代の頃にアメリカの台頭、世界的な大国になることを指摘し、ローマ法王教がこれから世界の支配を握るということを指摘してるんです。江戸時代から。金城先生が何年か5年前ぐらい前にアメリカについての予言というビデオを出したんですよ。結の町の講演会で。で、そのビデオを見たセブンスデーでもないクリスチャンでもない未信者のある人がこう言ってます。アメリカについてっていうビデオを見て私はこう思った。アメリカの出現という目視録の予言を解説されています。2013年頃にアップされた動画ですが、この予言に込められたことが今着々と進んでいっているように思えてなりません。興味深い解説です。もちろん金城先生が話されていることは聖書と証の文に基づいて言ってますからね。将来のことを予言した場合は 100% その通りにならなくちゃいけない。 100% その通りになる。私たちはこういうものを持ってるんですね。もっともっと聖書と証の文を読んで研究していきたいなと思います。そして今日話した神様が律法を守れる力を与えてくださるっていうこういう思想をですね、説教者を鵜呑みにするんじゃなくて、我々は聖書と神の御言葉を調べて、本当にそう言ってるのかなって調べていきたいなと思うわけです。説教者に頼るのではなく、自分で神様の御言葉を調べる。そういうふうになれたらいいなと思います。ありがとうございました。それでは最後の賛美歌164番を賛美したいと思います。
捧げ
私たちが、世の罪を取り除く神の子羊を見上げて生きることができるように導き助けてください。そして神様から力をいただいて、また聖霊をいただいて、罪のうちに沈む生活を送るばかりではなく、そういう生活を続けるのではなく、非常に清い、また喜びに満ち溢れた、また愛に満ち溢れた、そして平安が満ち溢れたイエス様が我々にさせたい、そういう生活を送らせたいと思っておられる生活に入ることができるように、また神様の御言葉を一人一人が手に持っておりますゆえ、一人一人がこれらに時間を割き、忙しい中ではありますが、何よりも優先順位が高い神の御言葉を調べること、こういう習慣が一人一人に得ることができますように、また御言葉を調べることで神様の真理が示され、悟り、そしてその真理によって清められるように導いてください。救い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。